夢のかけらを集めに行こう。希望
知りたい相手の気持ち。
こんにちは、ゆっきーです。
こんにちは、篠崎です。
知りたい相手の気持ちでは、日頃みんなが疑問に思っている男女の気持ちの違いについて2人でトークしていきます。
男女の心理学で有名な心理コーディネーターの小田隼人先生が監修です。
今回のテーマは
無駄なアドバイス。
ここ、こうしてみたらうまくいくんじゃないの？
え、でも今までのやり方と違うし。
やり方変えた方が効率よくなるよ。やってみなよ。
だからって必ずうまくいく保証がないし。
今までだっていつも成功していたわけじゃないんでしょ？どうして変えないの？
親切のつもりのアドバイス、
うん、
でも相手になかなか届かない、
うん、
正しいことでなおかつ相手も理解しているはずのことなのに、なぜかアドバイスが無駄になる、
うんうん、
同性相手ならまだ分かってもらえるのに、異性相手だと全く無駄、
うん、
こう感じたことありませんか？
女性の相談にアドバイスをしても行動が変わらないことがあります、
うん、
これは女性は気持ちベースで行動を決めるからです。
ほう。
自分が彼と離れたくないと感じていたら、たとえ先がないと分かっていても、たとえ傷つくだけだからやめておきなとアドバイスされても離れなくなる、
うん、
このようにアドバイスをされた側の女性の気持ちに整理がつかない限り、アドバイスは無駄に終わってしまうのです。
男性にアドバイスをしても行動が変わらないことがあります、
うん、
この場合自分の信念を曲げることができなくなっています、
うん、
自分の考えを曲げることが自分自身を全否定するように感じて動けなくなるのです。
あれですか、頑固やしみたいな。
あ、でもそれに近しいところはありますね。
ほう、
うん、男性の場合物事を積み上げ式で考えていくので、積み上げた今までの経験を一つでもダメと言われると本当に全否定されると感じやすいのです。
ほうほう。
こうしてみると女性と男性にアドバイスをするときのポイントが違うのがわかります。女性にアドバイスをするときには気持ちに響くようなアドバイスにしましょう。君の気持ちわかるよ、僕もそんな時があった。乗り越えるには今少しの勇気を持つことが必要なんだ。大丈夫、君ならできるから。このように気持ちを軸にした言い方にすると女性にアドバイスが伝わりやすくなります。
男性にアドバイスするときには、主義主張、相手の過去を否定しない伝え方にしましょう、
うん、
あなたの言うことはもっともです。やり方が悪いんじゃなくて外の環境が変わってしまったので、これをプラスでやってもらいたいんです。本当、うちも外がそのままだったら楽なんですけどね。過去の行為を否定しないことによって、相手は仕方ないな、やってやるかという気持ちになるのです。
当たり前のことですが、アドバイスは自分の言いたいことを言うのではなく、相手に届くように言うのがアドバイスをするときのコツです。その相手が異性であるときにはいつも以上に注意をして言い方を考えてみてください。
相手のためを思ってするアドバイス、アドバイスが心に届くまでは何重もの壁をすり抜ける言葉を選ぶ必要があります、
うん、
正論を相手に分かってもらうには正論以外の伝えたいという心が必要なのでしょう。
はい。
さあ今回の気持ち、
相手に届くアドバイスをしよう。
そうですね、チャラリロク、
はい、
まあそんな髪型もいいですけれども、
はい、
外の環境が変わってしまったのでプラスで伸ばした方がいいじゃないですかねって感じですか？
はい、わかりました。全然わかりません。
難しいですね、アドバイス。
そうですね、うん、
うさぎの米屋、
はいよ、
うん、さあもう12月も半ばになりましたよ。
なんかテンションそんな感じだよ、大丈夫？
イエーイ。ちょっとね、
うん、
動きをつけてみました。
なるほど、
はい、はいはい、
もう12月、この配信が14日ですね。14
日ですね、はい、
12月14日、もうすぐ年末でございますけれども、
はい、
準備してますか、なんか年末の準備。
モコモコ系を。
あ、寒くなってきたからね。
あとそろそろ北海道とかもね、いっぱいつけて、
だいぶ冬に向けて、
はい、
冬対策をね。
そうですね、だんだん雪だるまになってき
て。いいと思うよ、でも寒いのはしょうがないわね。
本当にそのうち耳とかつき始めます
どこに顔があるか
分かんない。多分ね、ここしか出なくなりますね、そのうち。
どんだけ極寒なのさ。寒すぎでしょ、いくらなんでも。
こう耳つけて、マスクつけて、こう全部こう手袋まで全部して、こう目だけこう。
逆に目立つんだ。あ、そこから、あ、雪来たな。あ、なんかあれ丸っこいの、そうだ
ね。
そんな感じ
で。本当は目も隠したいんですけどね、寒いから。
いいから出るな。
出なくていいなら出ません。もう本当に。本当は春になったら起こしてほしいんです。
冬眠したいな。
はい、
まあまあ、じゃあ行きましょうかね、今回
は、ね。はい、12月14日はですね、うん、これも年末感満載ですね、うん、忠臣蔵の日です。
あー、忠臣蔵ね、
はい、
大体も年末か年明けのね、
そうですね、
テレビ番組でこうロングタイム
で
やりますよね。
ロングタイムで武士さんが雪の中戦ってます、
はいはい、うん、そういうイメージか、忠臣蔵。
はい、
あの長い話をまとめたね、簡単に。
はい、なんか大体なんかお父さんとか見てた時にパッて見ると大体雪の中で武士が戦ってるな。
もうそれ最後じゃん、しかも
寒そうだなって
結構いい話なんだよ、あれ。
女子ですか、
日本の女子人の人がね、こう敵討ちをするんだって言って、
AKB よりちょっと一人足りないです
よね。本当だ。そこに来た。AKB の人たちは敵討ちしないからね。
しないですね、ね、はい、
それに一人足らない人
たちが敵討ちをする
わけですよ。
一人のために私たちは立ち上がるのです。
そういう話、忠臣蔵って
かな。
48人とか1人欠けちゃって、
欠けちゃって、あの子のために
頑張るんです、
頑張るんです、
バカバカ。
そういうアイドル話どうですかね。
なんで雪の中肩の音走るんって言ったアイドルが
で歌い出す、
歌い出すんだ。
雪の中走り出して、
なんかそういうのありそうね。
可愛いよね、みんなあの着物とかさ、ああいう武士格好して回って、
女の子のそういう格好可愛らしいですよ ね、
ね、
うん、
で、あの武家屋敷の庭でみんな踊り出す。
キラコウズケの助どうすんだよそれ。
それはあのなんか間の PV のこう小芝居でうわーってなっているシーンとか入れてると、
バラエパートじゃん完全に。
いいと思いますよ。どうでしょうか。
忠臣蔵はそんな話ではございません。
違うんですか。
違いますからね。
違うんですか。
いいですよ、別には。そんな忠臣蔵もね、あと面白いと思いますけどね、確かに。ちょっと見てみたいと思うけど、
はい、見てみたいですよね。絶対かわい
い、
かわいい方がいいです。
はい、わかります。あとなんかあるんですか、16
日。あとは南極の日です。
南極、
ここ寒そうだな。そうだね、人類で初めてノルウェーの探検家、はい、アモンゼンと4人の隊員が南極点に到達したそうです。
アモンゼンの仲間たち。
そうなんです、4人の隊員については特に書かれてないんですよね。
書いてあげればいいのにね。人類で一番最初にいたんでしょ、だって。
そうですね。
でもアムンゼンがすごく有名なのは分かりますけど。
そうなんですか。
せめてね、その4人もね、
はい、アムンゼンと愉快な仲間たちが
愉快って書いてない、
書いてないです。4人の隊員がって書いてあります。
はい、はい、あ、なるほどね、うん、結局これも寒い感じですね。
寒いですね。
南極と北極だったらどっちに行ってみたいですか。
どっちもいいや。
やっぱダメ。
北国は、うん、あの夏だったらさ、うん、こう
南極南だよ。
でも寒いじゃないですか。
うん、北国ではないよ。
寒い。
まあ、氷、大地ちょっとあるけどね。
しょ、うん、クマとかが。
クマいね
え。クマいないんだ。
北だよ。
あ、そうなんだ。
ペンギンはいるはず。
お
お。北極もいるのかな。ちょっとわかんないです。クマは確かでも北極にしかいなかったんです
。そうなん。
はい。
え、どうしてですか。
それはクマに聞いてくれ。
え、時空の関係とかですか。
時空の関係でクマは関係ないです。南だってクマいますからね、多分。
おお。
多分ね。
南のクマはちょっと寒いとか嫌だったからですかね。
ああ
。あそこ行きたい、あの大陸行きたいけど寒いから僕はいいやみたいな感じです。クマが。
わからない。
でも北の方は寒いかも、慣れてるから、はい、あそこの大陸広いなってこう。ザバーザバーって行ったんですかね。
どこから行ったのザ
バーって。近くの大陸から。
まあでも多分確かにクマはどっちかというと北のイメージが強いですよね。
へえ、
うん、
そっか。
アメリカとかカナダとか、うんうんうん、多分中国もクマいるよな。
ほ
ー、ロシアも多分いるはずだし、日本も北の方が多いですか。南でも聞かない。
暑がりなんですかね、クマ。
毛が着てるしなんか
しら。あー、脱げ、なんでもない、うん、なんでもない。
こらこら、 後ろにチャックとかないから。
ないんですか。
ないわ。チーンってちっちゃいのが出てこないからね。
玄関開けたらお帰りとか
言ってた。何が待ってんのそれ。
ないですか。そっか。
それ可愛いな。面白いけどね、うん、ちょっと違いますね。
ちょっと違う、はい、はい。
そんな南極の日と中心蔵の日ですね、
はい、はいはいはい、年末感と寒さ感満載の日でございます。
そうですね、
皆様いかがお過ごしでしょうか。
はい、はい、まあまあ本当にぼちぼちお餅とかね、まあでもクリスマス前だからまだクリスマスの方が
そうですね、
かなり盛り上がってると思うんですけれども、ね、ぼちぼちお餅とか、うん、何餅がいいですか。
磯辺焼き違う、磯辺餅。
磯辺餅、あの醤油とか海苔。
あ、醤油と海苔。
ああ、はいはい。
お皿に切り餅1個入れて電子レンジチンして食べるのが一番好き。
味付けしない。
あ、で醤油入れて海苔、ね、はいはい、で食べるのが一番好きです。
お餅好きってしたことありますか。
ああ、なあるのかな。
あ、でもそんな、
そんな感じですね。
そうなんだね。
うん、あのイベントとかでやってるのを見てたことがあります。
いや、なんか順番に動画的なこと
あじゃなくて。
あ、そうなんだ。
ついてるな。
あれ意外とこの、まあ、返す人いるじゃないですか。あれ意外とこうタイミング合わないと結構な大惨事になるんですよ、
ね、あ、腕が、手がバン。
そうそうそうそう。で、あの昔はあれを、奥さんと例えばその姑さんでやってると、うん、仲が悪いと、うん、あえてこう当てに来たりとかっていう、う
ん、
若干の
こ
う家庭内の修羅場があったりなかったりっていうのを、
正月から修羅場なんですね。なかなか
そうそうそうそうそう、
なかなか
この姑みたいな、この嫁みたいな、
あ、もう臼と杵で戦う、結構、ね、バトルですね。
大怪我に至るんだけど、ね、物が物なので。でも昔は本当にあの農村とかだと各家庭に1個ずつあのセットがあって、まあ、保存食にもなるから
お餅
あったらしいですね。
なるほど、はい、まあ、嫁姑バトルというお話でしたが、そんな結果に雪とは誰も思いませんでした。
はい、
打ち合わせの時その話しなかったの。はい、じゃあいいですか。
はい、
では雪的お知らせは、
はい、
ですね、先週も言いましたが、うん、はい、どこ行ったかな。はい、今週末ですね、12月18日、うん、東京ビッグサイトで行われるトレジャーフェスタ in 有明16にてライブステージがあるのですが、そこで青虎学園文学部として、うん、MC をさせていただきますので、ぜひいらしてください、
はい、
そしてもう一つが年末のコミックマーケット91、うん、12月29日と30日との1日目と2日目ですね、
うん、はいはい、
に文学部の番組チラシを配布しに行きます。場所は企業スペースナンバー2912のノアさんのブースです。
2912ノアさん、
はい、はい、そこでムイムイ配っております。
ムイムイ
配ってるのでぜひもらいに来てください、はい、
よろしくお願いします。
全部もらってもらえないと帰れないんです。
おお、ドラセンだ。頑張れ。
頑張ります。そして、うん、毎年やってますが年賀状企画、は
い、そうですね、
やってますので、はいはい、私に年賀状を送っていただくと来年1年間の間どっかでお返事を書いておりますので、はい、ぜひぜひ振るって年賀状ください、
はい、
いつも来なかったら泣いちゃうぞ。
お、宛先は
私のブログユッキーキャッスルの方を見てください。ぜひお願いします。
はい、私も
お、ありますか。
一応ですね、14日ですので、うん、私公演の方が無事に終わりましてありがとうございました、うん、おかげさまで無事に終わった。2016年のすべての公演がという感じでございました。ありがとうございました。
はい、
はい、
以上でございますか、はい、というわけでお相手は相葉由紀子と
篠崎大輝でした。
それではまた来週、バイバイ。バイバイ。